5次元ポケットからの脱出。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
パンパパンパンパンパンパン、
サックスのニナです。
途中までドラクエかと思ったら違ったな。
そうだね、ドラクエのイメージだったんですけどあのイントロやると長いなと思って途中であの途中であのやめましたけど、はい、
それ伝わっていたら終止形に移行したわけですね。
そうですね、あのそれが伝わっていたならばよかったなと。
あ、正解、よかったよかった
よかったよかった、
なるほど、
ちゃんと受け取ってくれたなという感じでございますけど、
はい、5次元ポケットからの脱出、ドラクエっぽく略して
ゴーゴーゴーゴジ脱。
なるほど、
さっきのちょっと踏襲してね、 どっちか、
はいはいはい、
あのゴジ脱ツッツンにしようかなと思ったんですけど、
ああそうですね、レベル上がるのも、
そう、
まあまあまあまあまあ、
ゴジ脱ですよっていうのもねあるかなと思ったんですけども、
ああ宿屋ね、
そう宿屋で起きた時に、うん、ゴジ脱ゴジ脱ゴジ脱ゴジ脱ゴジ脱っていうのもあるんですけども
冒険の書消えてるわ、嫌やわそれ、
そう、呪われちゃったやつとかね
はい、
うん、あるんですけど、ね、すごいね、そう考えるとあの効果音たちは、はい、俺らのなんていうの一時代を築いてるよね、
やっぱり青春ですよね、う
ん、青春、なんかその音を聞いたらちょっと当時のこと思い出すもんね、うん、
いやそれはそうですね、やっぱようできてるわ、
ようできてる、やっぱりあの、うん、初代の竜王の時のあの BGM とか覚えてるもんね。
覚えてますね、やっぱり ね、なんか
あれすごいですよ。
そうかそうか。ほんでなんでドラクエなんですか。
あ、なんでドラクエか、まあドラクエが関係あるわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
最近あの私ちょっと名古屋の方に実家にね帰ってて、
はい、
帰ったんですよ。
はい、
パッとさらっと帰ったんですけど、その時に、うん、あるものをちょっとこっちに持って帰ったので。それをね、今日はちょっとヒロさんにどんなものかにねということをちょっとお伺いしようかなという回でございます。
おお、なるほど、
はい、まあ普通に日帰りで帰ったんですけど、父親と母親と、はいはい、まあ飯でも食いながらわーわーしてたんですけど、
う
ん、
はいはい、
まあそろそろ僕も帰るわっていう、時間的に帰るねって言った時に、
はいはい、
父親がね、父親が奥の方からごそごそと何かを持ってきたんですよ、うん、で、はあ、なんじゃらほいと思ったら、これちょっとお前使うかっていうか、これでちょっと遊んでみへんかって言って手渡されたものがあるんです。
はあ、
さてここで質問です。一体何でしょう。
遊んでみへんか。
そう、遊んでみへんかです。
名古屋っぽいものですか。
名古屋っぽくはないです。別に名古屋が関係してるわけじゃないです。
なるほど、これで遊んでみーへんか、
うん、
もうだから長いこと、
質問していただいていいですよ、うん、
長いこと家にあったパターンですよね、多分。
そうですね、それは正解です。長いこと家にあったと思われます。
ちっちゃい頃からあったような、
俺が小さい頃ということではないと思います。ある程度。
あ、そうなんや、
うん、
僕もうニーナさんが家を出てから、
う
ん、
あ、そうそうそう、全然出てから、
ほうほうほうほう、
出てから家にあったんだろうなっていう感じのやつ。
遊ぶものですね。
遊ぶものです。
名古屋は関係ない。
名古屋は特に特段関係ないです。
あ、
さあ何でしょう。いいよ、いろいろ質問していただいていいですよ。
何やろう、質問も難しいな。あ、大きさね、
いい、
デジタル的なことではないんですね。
デジタルではございません。
はいはいはい、箱に入ってる。
箱には入ってる。
箱から出して設置して遊ぶ、
う
ん、
そうだね、そういうものです。
はあはあはあはあはあはあ、一人ではなく何人かで遊ぶようなもの、う
ん、そうだね、一人でも遊べるし、たくさんでも遊べます。
一人でも遊べる。
はい、
ほなツイスターゲームじゃないな。
懐かしいねツイスターゲーム、一人でやる人もいるかもしれないけどね。
いや、なかなかですよ。
みんなさ、ツイスターゲームってこれ聞いてる人知ってんの
知らないんですか。
赤の1番とか
右手を赤に、
そうそうそうそう、はい、右にとかさやるやつでしょ。
うん、まあまあもうないでしょうけどね、あんなんは、うん、そうか、デジタルではなく一人でも遊べる。
そうです、一人でも遊べます。
一人でも遊べる、箱に入ってる、
うん、箱に入ってる。大きさ的にはね、はい、なんだろうな、箱の大きさで言うと、高さが約20センチぐらいで、はあ、長さが30センチかな、で幅が、はあ、15センチぐらいかな。
そんなに大きなものではないです。結構細めですね。
結構細めの
一人でも遊べる、
はい、そんなに大きなものではございません。
はあ、これはなんや、麻雀でもないし。
あ、麻雀ね、麻雀ではないです。で色はね、黒いです。
黒、
はい、
黒。それは箱が、中身が、
箱も中身も、中身も黒主体、
黒主体、
はい。
おミニ四駆。
お、あ、うん、ミニまではちょっとだけ合ってますね。
ミニまでは合ってる。
そう、ミニまで
は。そっちなんや。
4区ではないけど。
4区ではない。はあ、ミニクーパー。
そんなちっちゃい。まあ、あ、そうか、あの、ミニカーとかか。
うん、ラジコンとか。
あ、ラジコンとか。そっち系じゃない。電動とかではないです。一切電気系関係ないです。
あ、そうか。電動関係なくてミニってつくもん。
はあ、まあ、ミニ、まあ、ミニのような、うん、ことですね。じゃあ、大ヒントです。はい、音が鳴ります。
音が鳴ります。
はい。
音が鳴るけど、音が鳴るけど電動ではないんですか。
音が鳴るけど電動ではございません。
電池は入ってないってことですね。だから
電池は入ってないですね。単1も単2も単3も単4も入ってないです。
はあ。
でも大ヒントね。
音が鳴る。
大ヒントね。はい、大ヒント。
はい。
ヒロさんに関係あります。
私に関係ある。
はい。
私に関係ある音が鳴るもん。
音が鳴って黒くて。
高さ20センチ。
まあ20センチぐらい。箱がだよ。
箱がね。
うん。
黒い。
はい、まあ黒、まあ黒主体ですけど、金色っぽいやつです、
はい、え、楽器？
お、いいですね、いいですよ。
あ、ポケットトランペットとか。
正解。カンカンカンカン、テロテロテロテロテロン。というわけで、あの父親がね、はいはいはい、昔というか、あの遊びで買ったんだって、はい、で、あのうちの妹のうん、だから俺から見ると甥っ子になるの、
はいはい、
に、あの吹かせようと思ったらしくて、
はいはいはい、
で勝ったんだって、
は
あ、でも、あまり興味を示せなかったらしくて
、うん、まあまあまあまあまあ、そうでしょうな、
うんうんうん、それで、まあ、あの余ってるから、うん、余ってるというか、うちではもう本当に、タンスの肥やしになってるから、よかったらお前遊びで、はいはいはい、あの持って帰らへんかと出してきたんですよ、はいはい、まあ、
楽器やってる人が持ってる方が、
そうそう、
なんや、使い道はあるやろ
と思ってね、うん、はいはいはい、それで今手元に、僕の手元にあるわけです。で今日はこれが どのぐらいのものなのか。サックスはさ、なんとなく僕わかるけど、
あ、なるほどね、
トランペットまでは詳しいことはわかんないから、はいはいはい、それでちょっと聞いてみようかなという回でございます。
なるほど、
ちょっとね、はあ、前段長くなりましたけども、でですね、ご説明いたします。ですね、はい、メーカーはあの有名な、
はい、
ジュピターです。
おお、なるほどね、
はい、
はいはいはい、
それの、いわゆるポケットトランペットってやつですね、
はい
はい、で色が黒で、なんていうの、ラッパの部分、ベルの部分が、はいはい、内側金色みたいなやつで、でこう、ピストンとかも金色、全体的には黒みたいなポケットトランペットです、はい
はいはい、で、なるほど、
ほら、これ何だったっけ、あの指かけてさ、 抜き差しできるところ、うん、あのピッチ調整するところあるやん、はい、これも金色、
はい、
になってるやつね、
はいはい
はい、でこれどっかに型番って書いてあるの？どの辺に書いてありそう？
今聞いた感じで言うとですね、
はい、
マウスピース刺す部分、
マウスピースを刺す部分、はいはいはいはい、
マウスパイプ、
うんうんうんうん、ああああったあったあったあった、
刻印売ってません？あったあったあった41何度とかとか、
あったあったあったあったあったよ、ね、ちょっと待ってね、ちょっ
と
薄くなってるな、416
とかちゃうかな、
JPT、 あ、
416、はい、
416台湾って書いてあります、
はい、台湾って書いてますか、
台湾って書いてあります、
なるほど、
あ、ここに書いてあったのか、
ジュピター、うん、
なるほどね、
ジュピターのポケットトランペット自体は、
うんうん、
もうないんですよ、
え、ないの、これ新品では売ってないってこと？
売ってないですよ、もう。
ああそうなんや、
新品ではもう確か出てないはずなので、
あ、そうですか、
うん、
で一回ねこれ音を出してみようかなと思って、
はいはい、
ペロッと吹いてみたんですけど、うん、僕昔もねトランペットじゃないですけど、なんていうの、全然音鳴らなかったんですよね合ってないのか本当にねプシューかブヒーぐらいしか言わなくて、だから今回もこの楽器が今現状壊れているのかちゃんと動作するものなのかっていうのもわからないぐらいの感じではあるんですけど、まあ一応でも吹いた感じではちゃんと音が出るときは出たので、うん、まあいいのかなと思いながら、
はいはいはいはい、
今手元にあるんですけど、どうなんですか楽器的には、どんな楽器ですかこいつは。
ねえ、ジュピター自体はまあ台湾って書いてある通り台湾製なんですよ。
はいはい。
で同じ系統で言うと、キャロルブラス。
キャロルブラス。それは初めて。
あとは昔今はないかな、マルカート。
あ、マルカートはほらサックスもありますけどね。
あ、そうそうそう、あれもね台湾製なんですよ、
うんうんうんうん、
でポケットトランペットっていうもの自体が、うん、そのいわゆる超有名メーカーは、うん、ほとんど作ってないんですよ。
あのバッグとか、
それとね、一応ねあるのは、うん、あるのはあるんですけど、ベンジとかが昔作ってたんですけど、
うん、
それはいわゆる本気の楽器を折り曲げて作ってるので、
あ、
まあ30万40万当時してたんですよ、
うんうんうんうん、
だそのポケットトランペットにその値段出すかっていうのもあって、
まあそうね、
どこも作らなくなったんですけど、
うんうんうんうん、
大体で言うと当時定価で買ったとしたら新品で、
はあはあはあ、当時ね、
3万ぐらいかな、
ぐらい
3万4万、
ね、
もうちょっとしてるか4、5万かな。
え、そんなにするの？
ジュピターマルカート、いやまあ3、4万、5万はしてなかったイメージかな、
そんな感じですか。
うん、
トランペットでいうとお求めやすいお値段。
いやまあまあ、もちろんね、そうですね。
あ、そうですか。いやいや、まあそれやったらあとはちゃんと音が出ればいいかなと思ってんねんけど、まあそれがほら、うん、俺のテクニックがあまりにもなさすぎるので、今音がなかなかね出してみるっていうことができなくて。
そうそう、あのね、ポケットトランペットってすごい不思議な立ち位置の楽器なんですよ。
なんか聞いたら、なんていうの、ある程度コツがいるんでしょ。普通のトランペットの方が吹こうと思ってもちょっとなんか、
そうそう、あの
コツがいる
なんかね、だから値段と作りを見ると、
うん、
まあ、安いっていうのと、
はいはい、
まあそんなにこうめちゃめちゃ作りがいいわけではないっていうのと、
はいはい、
ちっちゃいっていうので、
ちっちゃい、
ちっちゃい子とか初心者の方が買ってパッと拭くように作られてるように見えるんですけど、
はいはいはい、
あの生地がこうぐるぐる巻いてるので、
そうなのよ、そうなのよ、すごい巻いてる、
そうだからね、いわゆる普通のトランペットよりもすごい抵抗感があるんですよ
らしいね。なんかグッとちゃんと息入れてあげないとそれなりになってくれないみたいなことを言ってた気がする、
そう、なかなかね、鳴らしにくい楽器ではあるんですね。まあ、
なるほど。
ジュピターのポケットトランペットに関して言うと特になんですけど、
うんうん、
ベルがちっちゃいんですよ。
そう、ちっちゃいのよ。それこそヒロさんのさ、
普通のトランペットの半分ぐらいかな、うんうんうん、
のやつとかを想像してたから、パッと見たら本当にちっちゃい。可愛らしい。
そうそうそう。
赤ちゃんの
手ぐらい。ちっちゃいんですよ。
うん。
で、まあ、それのせいもあって吹きづらいんですけど。
あ、なるほどね。
うん。まあ、一応ね、現行でもポケットトランペットって作ってるメーカーはあって、
ほう、
あのちゃんとしたメーカーとしてね。
あ、そうなんや。
まあ、最近やったら、ブラススパイアっちゅうメーカーとか、うん、日本製ですけど、だこれがね、まあ、15、6万とか。
あ、結構するんだね。
それ、まあ、それはねトランペットと同じベルのサイズなんですよ。
あ、でっかいんだ。
そうそうそう、まあ、だからトランペットのミュートもつけれるし、っていうのはあるんですけど。
なるほどね。
まあポケットトランペット自体はね、なんやろう、その独特の音色感もあるので、
はあはあはあは
あ、そういうものと思って吹くと
楽しい。
いいんですけど。
ああ、なるほどね。
トランペットと思って吹くのはよろしくないかな。
なるほどね。まあ別種類の楽器だよってことね。
うん。
ああ、でもいいっすね。ちょっと鳴らしてみたいな。ちょっと頑張ってみようかな。なんかの時に披露できたらいいなとかちょっと思ってるんやけどね。まあ、まずは指から覚えないといけないけどね。
416やったら、まあ、まあでも
それなり、
ちっちゃいベル一番ちっちゃいやつか、416
って。ちっちゃいのよ。そうそうそう、可愛らしいのよ。フォルムがね、またこれ可愛いからさ、どっかでみんなにも見ていただきたい感じですよね、まあ、ね、これね。まあ、あのネットで調べたらね、すぐ出てくるんだけど、質感、持った質感がね、なんか手にすっぽりはまる感じがあってね、スパッ、なんかちょっと、
そうそうそう、だから ね、結構あの何、うん、まあ特にその日本の住宅事情もあって、
もう
車の中で練習したいですみたいなので買う人もいるんですよ。
ああ、そういうことね。はいはいはいはい。そうか、それもありか。車の中とかでね、ちょっと狭いところでもペペッとこう音出してできると。
そうそうそうそう。で、あとはそのまあ旅先に持っていくとかさ。
はあ、はあはあ、なるほどなるほど。
っていうので買う人が多いかな。
なるほどね。ああ、ちょっといいかもな。そういう使い方ね。
うん。
サックスはね、そうそうそう、なかなかでかいからね。まあ、旅先に持っていくことはあまり思わないんだけどさ、
うん。新品では今は買えないと思うので。
へえ。
まあ、それこそだからヤフオク、メルカリあたり。
まあそうでしょうね。そういうところですわ
な。で、まあ、買うとしたら多分1万5、6千円から2万円するかせえへんかぐらいちゃうかなみたいな。
まあ中古品ってことになるだろうからね。
うん、イメージですかね。
でもね、結構ね、あのうちの父親らしいわと思ったのは、すごい綺麗に撮ってあんのね。
なるほどね。
手垢とかもほとんどついてないし、サビとかもほとんど見られないし、まあ、使ってなかったからかもしらんけど、だって経年劣化していくじゃん、どうやったってさ。
まあまあ、もちろん
サビとかつきそうなもんなんだけど、そういうともないのでね、結構あの丁寧にあの保存しちゃったのよなっていう感じですわ。
はあ、はあははあ、は。まあだからね、最近は、まあ、ジュピターはね、そこそこよくできてます。台湾製は ね、比較的。
へ
え、うん、だからありませんか、サックスでも安い、
あるよ、
J マイケルとかさ。マイケル、
うん、あるある。
ケルントナーとかさ。
ケルントナーありますね。
あの辺に比べれば ずいぶんよくできてる。
しっかりしてる。ああ、じゃあ、
はい、
じゃあちょっと吹き込んでもいいかもしれないね。
そうですね。だからジュピターに関してはそれこそ80年代ぐらいからポケットトランペット作ってるはずなんで。
ああ、じゃあしっかりとこう老舗というか由緒あるというか。
そう、結構長い。
ノウハウはしっかりしてるんだ。
うん、いろいろねその辺の面白いの結構ジュピターは出してて。
あら、そう。
あのスライドトランペットとか。
ああ、スライドトランペットありますね。
僕もジュピターのスライドトランペット持ってますけど。
あら、そうですか。吹き心地はいかがですか。
スライドが短い。
そらそうだよ。だってちっちゃいもん。
いや、まあね。
そらそうですよ。トロンボーンみたいにはいかないですよ。
そうそうそうそう、
ね。だからこれを、
まあそうですね、
これを聞いてるあのトランペッターの方々、管楽器、金管楽器をねやってらっしゃる方々、なんかいろいろ情報があったら教えていただければ、
はい、ポケットトランペット
助かりますけどね。
私も持ってたな。こっち待って、この収録してるスタジオの中にあるから。どこでやったかな、ちょっと待ってよ。
ポケットトランペットって何、俺のイメージだよ、俺のイメージだけど、昔レピッシュってバンドがあって、で、レピッシュのボーカリストの人やったかな、がトランペッターさんだったと思うんですよね。で、トランペットを吹いたり、うん、歌ったりっていうことをしてたような気がしてて、いや、間違ってたらごめんなさいね、俺の記憶違いかもしれない、
うんうんうんうん、
それのイメージがすごいあって、ポケットトランペットって。
はいはいはいはい。
なんかそういう、なんていうの、よいしょ。
そうですね、まああんまりでもね、プロフェッショナルでそれをメインに吹いてる人はほぼいない。
そうよね、そうだよね。
ジャズ業界でもう亡くなりましたけど、ドン・チェリーっていう方がトランペッターがいるんですけど、
うんうん、
その人はポケットトランペットしか吹かなかった人なんですよ。
ああ、そう、やっぱそういう人もいるんだね。
うん、まあ音色とかその独特の吹き心地とかでやとは思うんですけど、
うんうんうん、コルネットとは違うんだもんね。なんでね、
コルネットとは違いますね。だからあの普通のトランペットを半分に畳んだようなサイズです。
いいよ、でも可愛らしいんですよ、フォルムが可愛くてね。インテリアとかで買う人もいるみたいなね、うん、こともなんか、
まあ、
見たことはありますけどね、なんかね。
うん、僕はあの手元にあった、ポケットトランペット、ケルントナーでした。
あ、ケルントナー、今さっき言ってたね、サックスにもありますよってやつね。
そうそうそう、まあだから多分1万5、6千円とか2万円ぐらいのもんやと思うんですけど、多分新品で買って。
今その間にちょっとだけ調べたんですけど、レピッシュのね、あのね、トランペットの方がね、はい、吹いてます、ポケットトランペット。
お
お、ああ、ちゃんと、
なるほど、
あ、記憶は正しかったわ。ああ、いいですね。
はいはい、
まぐみさんって方ですね。
へえ、
うんうんうん、ポケットトランペット吹いてる画像が出てきましたね。まあ、うん、
ポケットトランペットもね、だから、いろんなメーカーが作っては消え、作っては消えみたいな。
まあね、需要と供給だからね。
本当に超一流メーカーのポケットトランペットも存在はしてるんですよ、
うん、
僕が実際見て吹いたことがあるのがカリキオっていうメーカーの、
うん、
アメリカのメーカーなんですけど、
はいはい、
そこが出してるポケットトランペットめちゃめちゃ良かったんですけど、
あ、そう、
50万ぐらいしてたかな当時。
高っ、普通のトランペットより高いね。
そう、まあ、それやったら普通のやつ買うわって感じの、
ね、そうだよね、
ね、でもそれはね良かったですね、
うん。
で、あとね、僕が使ってるあのモネっていうメーカーのポケットトランペットが存在します。
はいはいはい、あら、そうですか。それはなかなかレアですね。は
い、100万超えております。
いやん、そうか、はい、それはちょっと無理だな。
そうそうそう、
とりあえず
多分ね、今もね、今も作ってっつってオーダーかけたら作ってくれるとは思うけど。
へえ、
うん、今やったら200万ぐらいすると思いますけどね。
いやだね、いろんなものが高くなってるからね。もういいよ。
そうそうそう、
そうですか。というわけで、まあこういう感じで私持って帰っておりますので、まあいつかもしかしたら皆さんの前でポヘーっていう音が 出せるかもしれませんけども、うんうん、はい、ちょっと
今度一回か吹かしてくださいよ。
ああ、そうですね。本職の方に吹いていただいて、どんなものか、
大丈夫なのか、
壊れてはいないかどうか、
うん、
ドトレとミトファとソトラとシの音が出ないことはないのか、うん、確認をしていただきながら、ちょっとこれはですね、大切に、したいなと思っております。
そう、
売る気はないですよ。
基本的には音程がちょっと取りにくいですね。
ね、そうらしいね。それはなんか言ってた、うん、音程が取りにくいっつってね。
そう、
はい、
っていうのはあるかな、はい、
まあ、もし聞いてる方の中でも俺持ってるよとかね、私吹いたことありますとか、こういう音が鳴りますとか、はい、知ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひ僕に、初心者、トランペット初心者の私に教えていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
僕もね、いろんな楽器吹くので、いろんなジャンルの楽器をこう触ってみたりするんですけど、
はいはい、
ポケットトランペットもね、僕は1個しか持ってへんか、
うん、
なんかあんまりこうトランペッター的に買おうとはならないので。
そうみたいね、なんかね、
うん、そうなんですよ。なんかもう別にええかみたいなので、あんまり買う機会がないまま、
うん、
たまたま1個持ってるぐらいかな。1個これな、うん、買ったのかもらったのかなんかやと思うんですけど、
これマウスピースは普通のマウスピースでいいの？
そう、いわゆる普通のトランペットのマウスピース。
トランペットのマウスで大丈夫だね。はいはい、うん、オッケーオッケー。
そうそう、でただやっぱその値段帯的に結構安いので、マウスピース自体の精度が低いっていうのもあるんですよね、ついてるマウスピースもね。
あ、ついてる、標準でついてるやつがね。
そうそうそう
そ
う。
だからまあ、サックスと一緒で、ちゃんとしたマウスピースでやってあげた方が、うん、
吹きやすい。
音はなりやすい。
うん。
そうかそうか。
気はしますね。うん。
じゃあ、ちゃんとしたやつをちょっと見てみようかな。はいはい。
うん。もうそれができりゃいいんちゃうかなっていう感じかな。まあ、
はい、
あとはだから、吹けるようになっとくと、アレンジするときとかに役に立つという
か、あ、この辺の音域は出るなとか、ここはちょっとしんどいなとか、
そうそうそう、
この辺の音は腫れるなとか、この辺はちょっと不得意な音域やなと、
こうやって吹いたら、
う
ん、この音域でこうやって吹いたらこんなサウンドになるなとかさ、
ああいいですね。
アルトと同じ音域で吹けるけど、トランペットで吹いたらちょっとこうサウンド感が違うから、じゃあここはトランペットの方がええなとか、
そういうね、ちょっと広がりますよね、そういう意味はね、
うん、っていう、こう参考資料的な使い方ができるかな。
いいね。ミュートもつけれる？ミュートはでもつけれないのか。
それミュートつけれないんですよ。それベルがちっちゃいので。
じゃあ
ミュートが刺さらんので。
タオルとか入れる？いやそれも無理か。
うーん、まあだから家で練習するのはちょっとこう
厳しい、ね、
逆に難しいというか。
じゃあちゃんとあそこですよ、海に持ってって吹くわ。はとばで吹くわ。あ、金曜ロードショーね。
まあ、物に、
うん、
ああ、物によっては刺さるミュートもあるやもって感じですけどね。
あ、そう。
そのびっくりするほどちっちゃくはないので、もっとちっちゃいのがあるんですよ。うん、ポケットトランペットって。
ベルが。
ベルが、うん。で、そのポケットトランペットもサイズがあって、ポケットトランペットよりもちっちゃいポケットトランペットが存在するんですよ。
ポケットポケットトランペットや。
うん、スーパーポケットトランペットやったかな、なんか、もう一畳みしてあるやつがあるんですよ。
いいですね。もうそこまで行くともう芸術品だね、うん、
そうそうそうそう、そういうのもあったりするので、まあでも吹いてみるのはいいんじゃないですか、せっかくやったら。
ちょっとね、音が出るぐらいまではなんとかしようと思いますね、うん、また音が出たら皆さんにご報告したいと思います。
そう
ですね、ありがとうございました、
うん、いやそれこそね、最近僕もこの前久しぶりに、保温セクションのレコーディング、
セクション、はいはいはい、
案件がございまして、
うん、
一人保温セクションね、全部自分でやるやつ。
ああはいはいはいは
い、ラッパー2本トロンボーン、
うん、
サックス、
はいはい、
みたいな案件があって、うん、でまあセクションを書いてはる人が別に管楽器吹きじゃなくて、
うん、
歌うたいのシンガーソングライターの方なので、
はいはい、
こんな感じのセクションが欲しいですって譜面もちゃんと用意してくれて、あれしてたんですけど、あのだから、でも僕的にもサックスの音域がちょっと怪しくて、
まあまあそうよね、
ここってここってなるっけみたいな、しかも僕サックスはいい意味で入れるので、
はいはい、
なってしまうんですよ。
そうね、
音域としてその、はい、普通の楽器ではならへんはずの音域がなってしまうので、
うん、
あれここってなるっけみたいなのが結構ありました。
そうですな、そういう意味でもちゃんとこう、うん、他の楽器のことをある程度知っとくのは重要ですな。
そうそうそう、まあトロンボーンぐらいまではなんとなくわかるんですよ、
まあ、あこの辺が大丈夫、
大丈夫な気がするみたいな。あとトロンボーンは自分で吹くので、
うんうん、この辺はいけるなって、ね、まあ、なんとなくわかるけど、
なるならんはわかるんですけど、サックスだけがね、うん、ちょっとやっぱわからんくて、アルトテナーバリトン、
うん、
ソプラノとあるじゃないですか、はいはい、だからそれでこう、あれここの音域ってこの平音のドってどのドみたいな、
あなるほど高さ的にはどこだみたいなね。
そうそうそう、バリトンで吹いたらこの動がここかなみたいな、
それはちょっと迷うやつです
か。オクターブを下げたら低すぎるよなみたいなとか、
うん、
があって、でもいい意味ではなってここちょっと欲しいなみたいな。
なるほどねその辺はもう別物として考えたりねしないといけないかもしれないね
そうそう、だからただあのライブやるときに困るんですよ。
ああそうか、
そう、僕が吹いてで今度その案件のレコ発のライブが10月ぐらいであるんですけど、
うん、
セクション全部僕がやってるんですよ。
はいはいはいはい、そうなればね、そうなると、
うん、でも当日さ私はトランペット吹くわけですよ。
そうでしょうね、メインはそこですから。
そうで、あとだからサックスとトロンボーンをブッキングして吹くんですけど、
はいはいはい、はいはいはい、
サックスのパートさ明らかに慣れへん音が鳴ってたらさどうしたらいいかなと思って、
上すぎる下すぎるね、はいはいはい、
そうそうそうそう、それ困るよなみたいな。
まあその辺はこう楽譜見てもらって、ここは出ないんでこうしますっていうような提案は多分あ、まあまあまあ、していただけるとは思いますけどね。うん、
うん、そうそうそう、
オクターブ上げましょうなのか、まあ、
うん、うん、この辺やったらええかなみたいなのとかっていうのがあって、やっぱりでもやっぱ各楽器の特性はやっぱ知っときたいよね。
まあそういうのはね、やっぱりね
触ってみて、
はいはい、そうなんですよ、
うん、そうかそうか、ポケットトランペットね、
はい、なのでちょっと楽しみたいと思います。ポケット
いいじゃないですか、ジュピター、まあ、ジュピターは比較的よくできてるので、台湾製はね比較的よく、
うん、
よくできてるイメージです。台湾はものづくり結構得意な国やから、楽器だけじゃなくて、まあ、自転車とかも結構台湾製多いですし、あのいわゆるスポーツ自転車ね、ロードレーサーとか、
うん、そうだね、はいはい、
あの結構台湾製とかも多いですし、結構ねそのものづくりは得意な国なんですよ。
お、よかった、それは安心しましたね、うん、
そのまあ、ケルントナーとかその J マイケルとか、あのいわゆる大陸産のやつ、うん、中国産のやつに比べれば全然よくできてる、
はいはいはい、お、じゃあちょっと上達も早いかもしれませんね。
うん、で多分なんですけど、ジュピターとマルカートとキャロルブラスってか、あの工場一緒なんちゃうかなって気がするんですよね。
へー、あ、そう、じゃあいいですね、
デザインとか作りとかを見る限り、
うん、
でマルカートは東京の下倉楽器っていうところのセカンドラインなんですよ。
そうですね、
独自ライン
です。下倉さんがやってあります、はいはいはい、
そうそうそう、だからジュピターもね多分同じような感じなんですよね多分。
ああそう、
うん、
じゃあまあそれなりに、ちょっと音が出たら今度、うん、
それなりに
今度ちょっと報告しますね、うん、どうなんやろな、出んのかな、
音出た言うて
頑張ろう。
出るでしょう、まあでもそうか、うーん、え、ニーナさんは他の管楽器は全くやってない？
まあフルートちょこっと
ぐらいで。ああ、まあまあまあフルート、うん、
だから
金管は触ってないですか？
だって 唇が形が悪いって言われたからお前のは金管の口をしていないって言われたから、 ああそうなんだって思っちゃって、ずっとそこから触ってないので、
なるほど、
そういう意味ではちょっと自分をもう一個グレードアップしたいと思います
はいはいはい、もうい
けんのかな、
ポケットトランペットで仕事ができるようになったらサックスより軽いから移動楽ですよ。
そうよ、楽だよでもそれはでもサックスも持っていくと思うから、うん、結局一つ荷物が増えるんですけど、このぐらいの、ね、荷物の増え方やったらええなってちょっと思いながら思っております。
なるほど、僕この前イーウィだけのイーウィだけの仕事がありましたよ。
ああそれいいじゃないの、それは楽、
ドキドキ、
軽いよ、
ドキドキしました。
そうでしょう、
なんか
恥ずかしい、
ほんまにこれだけで、ほんまにこれだけでいいんかなと思ってドキドキして持っていきましたけど、
そう裸で行ってるようなね、うん、感覚になっちゃいますよね。
そうそうそうそう、まあまあでもそのせっかくやから、そのジュピターのやつはね拭いてあげると、
はい、もちろん楽器にもその方がいいと思うので、
うん、今度一回拭かしてください。
ありがとうございます。
あちらこちらが大丈夫か、
そうね、
確認しますんで、
そうね、うん、お願いいたします。
はいはい、まあそんなわけで、皆様の中でこんな面白い楽器始めたとか、こんな面白い楽器家から出てきたとかいうのがねあれば教えていただければなと思っております。そんな皆様からのメッセージは番組公式の SNS X、Instagram、Facebook そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。 YouTube チャンネルにも1週間に1本上がっておりますので、そちらにぜひぜひコメント残してください。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メール @gmail.com、 ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
パーラララララララ、頑張ります。